かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
新年明けましておめでとうございます。
林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
もう新年から語り合っちゃうんだから、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かないで、新年だし
みんな聞いとるよ。
ツンデレツンデレ。
さあ今日は1月2日、2010年になりましたよ村山さん。
ああ2010年ですか。あっという間ですね。
2009年の4月から生っちゃったのね、うん、4月から始まったこの番組ですが、そうそう、年を越しましてね、
絵とも変わっちゃってね、
2010年もお送りするという、
うわー、こんなに続くと思いませんでしたけれどもね。
思いませんでしたね。そんなこんなで今年もどうぞ皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願い申し上げます。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
さて今週のテーマの前にメッセージば紹介しましょうかね。
はい、どうも。
おたおじさんからいただきました。
はいはい、
こちら12月12日の放送でしたが、長崎では、はい、トイボックスレーディオについての感想を頂戴しておりますよ。時差で紹介してすいませんね。
すいませんね。
いろんな大人の事情がございまし
て
ね。
事情があるのよ、年末年始は特に。
林田さん、村山さん、恥ずかしい18年前の秘蔵蔵出し音源公開ありがとうございます。
もう本当にあの放送だけは聞かないでほしかったですね
ネットは全部ね流れてませんからね、うん、予想通り本放送のみの公開となりましたね。スタンバイして、スタンバイって録音です、録音スタンバイして正解でした。バッチリエアチェックいたしました。アナンダ大作戦の原点、完全オリジナルラジオドラマ、走れマラソンデカ、トランペットの奏でるマカロニウエスタンなんですか、ワイスタンになってますね。
ウエスタン。
マカロニワイスタン調の軽快な
そのまんま読むんだ、そのまんま。
あ、ウエスタン調の軽快なオープニング曲から始まり、長崎弁からなる主人公等の迫真のセリフに思わずこけまくり、奔走するマラソンデカの後ろに流れる場面ごとのベストマッチ BGM とリアリティを高める各種効果音、これらをお二人で作られたとは正直ここまで期待してませんでした。やんややんや、拍手拍手褒めてんだかけなしてんだか、
本当、ね、
これらの放送当時直接聞かれて脚本作成に参加できたリスナーがとても羨ましく思いました。ファンタリオン音源公開第2弾よろしくお願いします。ではではと頂戴いたしました。
まさにあの当時放送に参加していた皆さんは黄金世代と言えるでしょうね。
もう30超えしてますね、確実にね皆さんね、
ラジオネーム腹筋割るぞーさん、はい、車の中で大笑いしながら聞きました、うん、トイボックスレディオの、
ね、ああそうですか、
林田さんの妙に強調した長崎弁、はい、そして村山さんが若い、うん、あんなにういういしい時があったんですねって、走れマラソンデカのことですね。
あの嫌味なキャラクターですね。
ぴったりでしたね林田さん。
そうでしょう、なんか陰茎な感じのねこう部下をいたぶる感じの上司的なね、なんかね。
ラジオネームセザール参拝王さん、はい、マラソンデカあれ最高に面白かったです、うん、ぜひ新作を聞きたいです。
ああ新作、新作ってことは2ってことですか、マラソンデカ2ってこと。
はあ、まあそれか、うん、新作ラジオドラマということでしょうかね。
ほー、またハードルの高いことを言いますね
また我々の睡眠時間を奪うような
テーマが、やめようもう穴だけで十分
ラジオネームオタクではない40女さん、
はい、ありがとう。
ポッドキャスト組は大変寂しい思いをさせていただきました。
ああ、
だってあの12月12日のね、うん、トイボックスレディオの回と、うん、その次の週だったかな、宇宙戦艦ヤマト、はい、ラジオドラマ、ポッドキャストではほとんど流れなかったですからね。
てかもう丸々カットしてますね、これしょうがないんです、あの皆さん音楽著作権というものはね守らなければなりませんからね。
でね、オタクではない40女さん曰く、まあ別に聞かせられないっておっしゃってんだから仕方ないんですけどって
番組タイトルがそのまんまですからね。
でテーマとは全く関係ないんですが、宮崎アニメキャラ占いなるものがネットにありました。
それは何、いわゆるあの動物占いとかあのと同じような、
そういうのなんでしょうね。お二人が何のキャラかとっても気になったので、はい、お送りしてしまいましたと、
はいはい、聞いていただいたんですね、
うん、何だったんでしょうね、はい。ちなみにオタクではない40女さんはポルコロッソでございました。
あら、紅の豚、今日はね、うん、森山さんお越しですよ、ゲストとしてね。
あ、飛べない豚はただの豚だ。
ありがとうございます。
あ、ちょうど真似してくれってこのメッセージにも
書いてありました。あ、書いてありましたか。はい、あ、もう村山さんのネタもよくご存知で、
大和見に行くべきか悩んでおります。私の中ではもう完結してるんですもの、困るんですよねって。
なるほどなるほど、
そういうファンの方も、ね、そうかそうか、多いと思いますね。
そこをまた復活させるところがね、映画でございますよ。
そうなんです、大和はね、はい、何度でも復活するのが大和でございますからね。
あ、まさに不沈感ですな。
はい、まあ、あの大和を応援する人もあるいは否定的な方もですね、はい、とりあえず劇場で見てから何かおっしゃっていただくとよろしいのではないかと思いますよ。
そうだね、見らずに言っちゃいかんね。
そうなのよ、うん、はい。ではでは、うん、今週のテーマにようやく入ろうというところでございますが、はい、実は大和の話が出ましたけれども、うん、伏線になってございます。
お、というのは、今週の、
はい、今週のテーマ、村山コレクション4海のトリトン秘蔵音源。
イエーイ。
やっぱ時代はね、トリトンですよ、林田さん。
どうして
なぜかというとですね、
はい、
まあ、まず原作は
もうご存知の通り手塚治虫先生ですね。
手塚治虫先生ですね、
ええ、
まあ、手塚先生の原作漫画とテレビアニメはかなりストーリーが違っているというのはもうファンの皆さんは、
あ、そうなんですか。私は知らなかった。
全く違います。
あ、そうなんだ。
なぜなら手塚治虫の原作の漫画は主人公がトリトンではないからです。知らなかった。
僕考えてみたらね、はい、海のトリトンの漫画版は読んだことないね。
ないの。
ない。アニメ版は何回か見ましたけど。
へえ、
はい、
あのね、全然ストーリーが違うんですよ。
は、はい、
あの海のトリトンの、漫画原作の方はですね、うん、主人公は人間の少年です。
トリトンはどういう存在なんですか。
トリトンは、うん、まあ、設定としては同じなんですけれどもね、ええ、トリトン族の生き残りの少年なんですけれども、うん、あ、これはねあんま喋らない方がいい
か
な。
そうか、じゃあこれは原作ぜひ読んでいただきたい。
ちょっとあのね、うん、それを置いといて、
はい、
はい、原作は手塚治虫さんです、ええ、アニメは1972年4月から全27話が TBS 系列で放送されました。だから海のトリトンって、
ええ、
かなりあの人気のあるアニメ作品で知名度も高いんですが、うん、27話しか制作されていないというのはね、ちょっと意外な感じも、
ね、
するんじゃないかと思いますね、
ええ、
はい、どういう状況の中で制作されたかといいますと、うん、手塚さんの虫プロダクションの経営悪化による混乱の中、
あの時代か。
そうなんです、
はい、
実はプロデュースをしたのはあの宇宙戦艦ヤマトの西崎義則さんだったんです。
あら、まあ、先ほど話題になったヤマトの、
はい、西崎さんがプロデュースした作品です、
ええ、
彼にとって初めてのテレビアニメーションプロデュース作品でありました、うん、そしてあの富野義行さんの初監督作品がテレビアニメ海のトリトンであります。
なるほどなるほど。
だからね、海のトリトンはこれまで3回ブームがあったのかな。まず最初本放送の時の海のトリトン
72年当時、
はい、そして宇宙戦艦ヤマトで注目されてから改めて、あ、西崎さんのプロデュースの作品だということで海のトリトンはもう一回
再放送、
再放送もありましたけれども脚光を浴びるんですね。
はい、
そして機動戦士ガンダムのヒットにより富野さん海のトリトン初監督作品じゃんってことでまた
注目
を集めるというですね。
はあ、
まあ、いろんな海のトリトンエピソードもねたくさんあるんですけれども、
ええ、
まずはこの燃える主題歌から聞いていただきましょう、うん、秀勇気で海のトリトン。
かっ
っこいいなこの歌は。
名曲ですね。
カラオケで歌って盛り上がる曲の一つですね。
ストーリーは知らなくても歌は歌えるっていう人多いんじゃないですか。
でね、この曲水木一郎さんの曲だって勘違いしてる人が多いんですけれども、秀祐樹さんですね。
なんですね、
はい。秀さんはですね、このほかキャプテンフューチャーや人造人間キカイダーウルトラマンレオの主題歌とか歌ったりしてる人ですね、
うん、
で海のトリトンなんですけれども、先ほど私 TBS 系列で放送されましたとご案内しましたけれども、
はい、
今私が手に持っているこのレコード、海のトリトンのシングル版には ABC テレビアニメーションと書いてあります。
ABC って言うと大阪の
朝日放送
ですよね、系列ですね、
いや朝日系列という表現は正しくありません。
違う、
なぜならこの当時 ABC テレビは TBS 系列だったから
です。そうだよね、はい、ねじれてたんだよね。
そう、まあね、ねじれ現象とか超年点とかね言ったりしてましたけれどもね、かつて朝日放送は TBS 系列で、毎日放送は朝日系列だったんですね、
うん、
テレビ朝日系列だったんですね、うん、その、ねじれ現象が解消したのが仮面ライダーストロンガー以降ということになります。それで、こちら長崎県では仮面ライダーアマゾンが放送されなかったんです、
はい、
なぜか、それはなぜなのかと言いますと、当時長崎県では仮面ライダーシリーズを半年遅れでオンエアしてたんです。
NBC が、はい、
半年遅れで違う時間帯に放送していたんです、
うん、
で仮面ライダーアマゾンは半年間しか放送されなかったんです、
うん、はい、短かった。
そう、なぜかというと、その、テレビ局の系列をチェンジすることが仮面ライダーアマゾンが放送開始の時はもう決まってたので、
うん、
アマゾンは半年しか放送されない運命だったんです。
最初から決まっていた。
最初から決まってたんです、
うん、
でアマゾンが終わったところでネットチェンジが行われまして、
はい、
そしてこちら長崎県では、うん、当然 V3 の後半年遅れのアマゾンを、V3 じゃないや、仮面ライダー X の後アマゾンを放送しなきゃいけなかったんだけれども、
うん、
アマゾンはすっ飛ばしてストロンガーの放送をいきなり始めちゃったんです。
リアルで今度は始めたわけだ。リアルで始めた。
それでアマゾンは長崎では放送されず、林田さんはアマゾンを体験することができなかった。
できなかったんですよね。
長崎の子供たちはテレビマガジンとかテレビランドに載ってる、
うん、
あのトカゲみたいな仮面ライダーかっこいいなと思いつつ、
うん、見ることができなかった。
できなかった。なんてこったいというですね。
そんな中で村山さんは関東に当時住んでたんですよね、
はい、私は当時神奈川県とかに住んでいたので、
見ているんですよね。
見ていました、
ってなことがまたウィキペディアに書いてあったりしますな。
書いてあるんでしょうね、きっと。まあ、私は自分の実体験をもとにお話しておりますので、
大丈夫ですよね、
大丈夫ですよ。何が大丈夫なのか分かりません。さて秘蔵音源です。ああ、時間がなくなってきちゃったな。
お、意外とね。
はい、持ってきました。はい、ソノラマエースパピーシリーズ。
ご自宅から。
ご自宅から持ってきました。
ソノラマシリーズよく持ってますね、村山さん。
持ってますよね。当時物ですよ。
すごいね。
そうですね。厚紙の中に入ってますけれども、ごめんなさい。最初からお断りしておきますが、はい、音が悪いです。
音悪い。
この透明の真っ赤なレコードね。ペラペラの、ボヨンボヨン聞こえます
か。本当 ね。いや、曲がるぐらいだね。
もともとこれね、音が割れてて悪いし、
うん、
ちょっと保存状態もあまりよろしくないので、スクラッチノイズが入ってますが、しかし貴重な当時のレコードにのみ収められた、
うん、
いわゆるラジオドラマが入ってますので、
おや、
はい、今日はこれを前編後編お聞きいただきたいと思います、
うん、
では海のトリトン恐怖のリューダー。さて前編を聞いていただきましたがどうでしょうか。
助けられてやろうかトリトンは。気になる。
気になってきましたか。
この海蛇がジャケットに描かれてるんですけどね、なんとも言えず、真緑じゃないですか。怖いね。
リアルですよね。
リアルだよ。
作画がね、
子供心にね、トリトンってね、こういうとこ怖かったんですよね。半魚人とか。
あ、
だから僕は絵面がとても怖くてあまり見れなかった記憶があるんですよね。トリトンって
敵がね、リアルだもんね。
リアルなのよ、
なんか劇画って感じがしますよ。 この
それに対してイルカは意外とこう、うん、漫画チックに書いてあるんですけどね。
そうですね、ピピちゃんも可愛いですね、人形姫のね。
テイストがちょっと敵キャラがリアルでおっかなかったのを覚えてますけどね。
ではそのおっかない敵キャラ相手にトリトンはピピを救うことができるんでしょうか。どうぞ。いやー、助かってよかった。
よかったね。
しかしピピちゃんの声の色っぽいことね。なんだか
色っぽいね。ハイジを彷彿させるものもありますけどね。
ああ、
でも昭和47年の音なんでしょ。
そうですね。
よくできてるね。
よくできてますね、
うんうん、スリル感とかスピード感とか本当にありますよ、うん、
あの前編が3分、前編が3分、後編が3分、うん、6分間のラジオドラマなんですけれども、
うん、
いやーよくできていますね。改めて感心しちゃいますね。
役者さんもうまいしね。
うまいですね。ではでは、ここで海のトリトンの挿入歌をお送りしましょう。広川明美でピピの歌。今歌った広川明美さんは去年亡くなった広川大志郎さんの妹さんです。はい、では今週分のプレゼントですが、まずはワイワイ貿易からのお知らせです。
新年明けましておめでとうございます。本年もワイワイ貿易をどうぞよろしくお願いいたします。ただいまニューイヤーセール好評を開催中。店内商品おめでとっかにてお客様のお越しをお待ちしております。ニューイヤーセールの詳しい内容はワイワイ貿易を検索。
おめでとっか、
うん、おめでとっかでございますよ。
さて今週分のプレゼント、シリアルナンバー入り坂本龍馬ライトアップクリスタルキーチェーン1名様。写真がありますけど、これなんだかすごく豪華な、
うわ、龍馬さんが浮かんでるじゃないですか。
かっこいい代物ですよこれ、ね、ぜひゲットしてください。欲しい方は NBC ホームページを開いて、聞かせられないラジオホームページを開いて、プレゼント応募フォームからお申し込みくださいね。ちなみに来週のテーマは
林田が語る落語の世界
ついに落語
になります。あ、キーワード言っとかないと。
あ、そうですね、うん、プレゼントのキーワードは坂本龍馬ということでお願いします。
はい、はい、
来週ついに落語の世界へと入ってしまうというですね、一体どこまで行ってしまうのか聞かせられないラジオ。
わかりません。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
今年もよろしくお願いします。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。